恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の7章1節から5節までのところです。マタイによる福音書の7章1節から5節です。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。アーメン。教会ではよくですね、キリスト教用語で裁くという言葉をよく耳にします。で、裁いてはならない、で今お読みしました御言葉を、この通り、そうか、キリスト者は裁いてはならないんだ、ということで、裁くこと、たとえですね目の前に悪が平然と行われていてもそれを裁いてはいけない、我慢我慢って言ってですね我慢をする人がいるんですが、でもそれは違うんです。裁くこと、正しく裁判をすること、それはですねはっきりと正しく裁判しなくてはならないことがあるんです。この裁くという言葉、これはギリシャ語はクリーノと言いまして、裁判する、あるいは判断を下す、支配するという意味が込められております。エデンの園にですね命の木と善悪の知る知識の木2つがありました。そして人類が最も先にですね、裁いたこと、判断したこと、判断を下したことは、それは神から離れて自分の善悪判断で生きるということ、それですね。裁いてはならない、これはすなわち自分の自前の善悪判断、神から離れた善悪判断によって判決を下したり裁いたりしはなりませんよ、そういうことですね。世の中裁きで満ちております。ある国が別の国に対して裁くのは、その自国の正義に従って裁くとき、平気で戦争を起こしたりします。平気で侵略したり、平気でですね正義の名のもとに人を殺したり奪ったりすることをします。それは神から離れた善悪判断、神から離れた裁きを行っているからですね。この神から離れた善悪判断、これは命の木とは真逆の路線です。エデンの園には2つ木がありました。命の木と善悪判断の木ですね。ですから善悪判断を皆さんが取るのであれば、神から離れて善悪判断を取るのであれば、それは真に通じます。しかし神様にのっとって神様の御心通り命の木を取るのであれば、皆さんは命を得ていきます。今日はこのですね、何かと誤解されやすい裁くということについて見ていきたいと思います。裁くということについて、まず、どういうことが正しいのか、裁判官、ね、世の中の裁判官を見てみてください。 裁判官、いい裁判官と悪い裁判官の区別って何でしょうね。とても人の情に厚くて情に脆い人が良い裁判官でしょうか。あるいは自分で、いろいろすぐにパッパッパッと判断を下して、そして、人々に、ね、白黒はっきりさせるような口が達者で、そしてなおかつ明確にスパッとする裁判官がいい裁判官でしょうか。そういう人はですね、間違いを犯しやすいですね。また情に脆い人も間違いを犯しやすいです。情に流されて正しい裁きができなくなるからです。良い裁判官とは、自分の情とかあるいは身勝手な善悪判断に流されるのではなく、法にのっとった裁きをする人ですね。法律の何条何節にはこう書いてある、だからこれにのっとって裁く、ね、あるいは過去のその判例を見て、まあ、それの通りに判決を下す、そういう裁判官が、正しい裁判官です。悪い裁判官は、感情によって裁判を曲げたり、悪い裁判官だと金によって裁きを曲げたりしますね。賄賂を受け取ったりして。皆さん、キリスト者もですね、同じです。皆さんも法にのっとって裁きを、判決を下すべきです。判決を下すのはですね、皆さんの判断じゃないです。皆さん自身の判断で裁くこと、それは良くないことです。でも誠の法なるお方、御言葉なるキリストにのっとって、そのキリストの裁きをそのままお運びするんですね、私たちは。それが良い裁判官です。ですから世の中の裁判官は、良い裁判官であれば良い裁判官であるほど、自分の感情とか自分の良し悪し判断は捨て去って、むしろもう法に生きてるんですね。法に生きていただいています。それと同じように皆さんもですね、皆さんの善悪判断、身勝手な神様から離れたもの、それを捨て去って、立法なるお方、御言葉なるお方、イエス様にのっとって生きるのであれば、皆さんが裁くのではないんですね。あと一見すると裁判官が裁いているようでいて、実は裁判官は裁いてないんです。法が裁いてるんです。それと同じように皆さんも自分からですね、考え出してリンチしたり、死刑、ね、私の刑って書いてそれをリンチと呼びますけども、私で裁いてはいけないんです。法にのっとって、法にはこう書いてある、そういうふうに言う人はですね、裁きを恐れません、まあ、なぜならその人が誠の法である御言葉に聞き従っているのであれば、その人は御言葉によって裁かれることを恐れません。なぜなら御言葉なるイエス様がその人のうちで生きており、御言葉なるイエス様が代わりに裁かれてくださったからですね。ですから皆さん一人一人、この御言葉なるイエス様に裁いていただくべきです。まあ、結論を先に言ってしまったんですけども、ただですね、私たちはやはり何かと正しい裁きができない、目が曇ってしまうことがあります。正しい裁きを、要するにイエス様に正しく裁いていただくためには、まずですね、皆さんの目の中から針を取り除けていただかなくてはなりません。ちなみにこの、ね、自分の目の中に針がある、この針っていうのは、あのなんか とんがったあの小さい針じゃなくてですね、あの家を建てる時の、あの横木ですね、材木です。こんなぶっといでっかい材木です。なんとそれが目の中にあるというですね、他人の目の塵、 ちなみにこの塵もですね、ギリシャ語原文の意味はおがくずです。あの木を削った時に出てくるあの木くずですね。そう、木くず、それが兄弟の目にあるのは認めるんだが、でも自分の目の中にはおがくずよりもはるかに大きな木、針があるではないか。まず自分の目の中から針を取り除けなさい。そうするならば、あなたは正しく兄弟の目からおがくずを取り除けることができる、そういうふうに言われているんです。 まず私たちの目の中から針を取り除けるべきです。イエス様は言っております。3節で、なぜあなた方は兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。私たちがですね、人との付き合いの中で、まあ学校でも会社でもあるいは家族関係でも人間関係を構築しながら私たちは生きておりますね。その人間関係の中である一人の人がですね、その周りの人たちとは普通にやってるんですけど、でもその人なぜか自分に対してはやたらと冷たかったり、やたらとなんか、嫌がらせをするような、なんか無言でしたりとか、何か他の人たちとは違った対応を取る、そういうことが人間関係の中であるかもしれません。そういう時私たちは思います。こいつ嫌なやつだな、こいつなんでこんな差別をするんだ、本当に嫌なやつだ、なんで俺一人にだけこんなに扱いを、不当だ、そういうふうに、ね、怒りが込み上げてくるのがまあ普通ですけども、こういう時こそですね、私たちは自分の側にその人をそういうふうにさせてしまってる原因があることに気がつくべきなんですよ。目の中に針があるとですね、 100% 相手が悪いで、 100% 自分は正しい、そういう目で見てしまって、なお意固地になって自分の中のなんかそういうその人をそうしてしまう性質をばらまきばらまき、他の人にもばらまいて、しまいには誰にも相手にされなくなってしまう、そういうことが私たちにありがちですが、そういう時こそ私たちは自分の目の中に針、ぶっとい材木があることに気がついて、そしてそれを取り除けるべきなんです。まあ、もちろんですね、その人自身が、まあ、冷たい性格であったりとか、なんか差別しやすい性格、まあ、そういうことはあるかもしれないんですが、でも電気はスイッチを押さなければつかないもんですね。それと同じく皆さんのうちにそのスイッチが潜んでいるかもしれません。その人のその嫌な性格という性質をその人から引っ張り出してしまうような、そのような原因が私たちの側にあるかないか、まずそれを調べるべきです。イエス様はおっしゃいます。まず自分の目の中から針を取り除けなさい。そうすればはっきりと見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができます。例えば嘘をつく人がいたとします。もう空気を吸うように嘘をつく人、今日はいい天気ですね、何言ってんだ、雨降ってるじゃないか、でえってカーテン開けてみたら太陽が出てる、まあ、そういう人がいるとします。でその人がですね、皆さんに、おいお前いつも嘘ついてんだろ、嘘つくな、そういうふうに言ったとしたら皆さん怒りますね、何言ってんだ、自分がまず嘘つくことやめろ、まあ、思いたくなるものですけども、私たちもですね、何かとそういうふうに先走った騒ぎ、自分が、まあ、嘘つきでないにしても自分が何か罪を犯してる、自分の側に何か兄弟をつまずかせているものがある、でありながらにして兄弟姉妹にあれせえこれせえ、そういうふうにすると兄弟姉妹はね、何言ってるんだになりますね。私たちの側に目に針があるケースです。自分が正しいことをしてないのに人を裁いたり、御言葉を守り行っていないのに御言葉で諭そうとする、これですね、サタンの性質です。サタンはまさしく御言葉を、自分は守り行っていないのに、でも人にお前御言葉のここに反してるじゃないか、お前あれに反してるじゃないか、そういうふうにサタンはそういう性質があります。でもそういう人、サタン あるいはそのサタンに似たことを知る人は弁解の余地がないとローマ書に書いてあります。ローマ人への手紙の2章です。ローマ人への手紙の2章のまず1節から3節までお読みします。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。はい、書いてありましたね。自分で同じことをしておきながら他人を裁く人よと、あなた方には弁解の余地がありません。ですからサタンはまさしく弁解の余地はないんです。サタンは邪悪なものでありながら御言葉をよく知っています。御言葉をよく知っているからといってですね、その人が正しい人かというとそうではないんです。その極端、まあ最たる例がサタンですね。サタンは御言葉をよく知っている、御言葉を引用して誘惑さえかけてきます。でも自分が守りを行っているかいないか、そこが大事ですね。自分で守りを行うこと、まあ、この裁きっていうのはですね、まあ、治めるとか、そういう意味もあります。ギリシャ語の旧約聖書では士式は士師が裁いたっていうの、士師が治めたっていうことと同じ意味 でこの裁きというのは治めるっていう意味でも使われているんですけども、じゃあその人がですね、神様が定められた裁きつかさであるかどうか、これはどうやって確かめるべきか。それは御言葉によれば身によって見分けることができると書いてあります。その人が神様から来た裁きつかさであるかどうか、神様の御心にかなった裁きをする人かどうかっていうのは身によって分かります。身、それは主イエスの似姿である身を結んでいるかどうか、その人が健やかであるか、それとも病んでいるか、ね、イエス様は健やかな方ですから、健やかな人だったらその人は、あ、正しい裁きをしているって分かります。もし病んでいたり、あるいは、なんか人々の生活において貧しかったり、あるいはもうどんどん、落ちぶれていったり、そういう人がですね、裁きつかさになっていっても、あなた身を結んでないじゃないって、まあ、一言言うだけです。私たちは御言葉に従っていればますます祝福され、ますます健やかになり、ますます富んだものとなっていきます。そういう身を結んでいない人がですね、いくら裁いたところでその裁きは恐れるに足りません。皆さんは身によって見分けられます。御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらのね、身を豊かに結んでいる人が裁くんでしたら、その裁きは聞かなきゃいけないですね。でも全然平安じゃない人、喜びがない人、寛容でない人、ね、誠実じゃない人、自制心のない人、そういう人が、あなた嘘ついちゃダメだよ、まあ、そういうことを言っても、まあ、そういう人の言うことは、まあ、恐れるに足りません。もっともその人がですね、御言葉をそのまま言うのであれば、御言葉は言う通り聞かなくてはなりません。でもその人の行いを真似てはいけません。ね、パリサイ派の人たちにの言うことは聞きなさい。でもその彼らの行いを真似てはいけませんってイエス様はおっしゃいましたね。それと同じことです。さて、このローマ人への手紙の 3節まで読みしましたので4節と5節です。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。はい、この4節と5節の御言葉の中に、私たちの目から針を取り除ける方法が書いてあります。私たちの目の中から針を取り除ける方法、それは神様の豊かな慈愛と忍耐と寛容、それをいただいて悔い改めることです。悔い改めです。目の中から針を取り除ける方法、それは悔い改めです。悔い改めがない心、固くなさと悔い改めのない心は、神の怒りをかの日のために積み上げているようなものです。むしろ悔い改めるのであれば、もう神のかの日のその御怒り裁きは恐れるにありません、恐れるに足りません。神の豊かな憐れみと忍耐と慈愛、それによって許されるからです。悔い改めるのであれば許されます。自分の罪を告発するのであれば許されます。しかしあくまで癌としてですね、固くなさと悔い改めのない心を持ち続けるのであれば、裁きの日のための御怒りを積み上げているようなものです。悔い改め、これには莫大の力があります。ダニエルがですね、イスラエルがもうじき慰められる日が近いことを御言葉によって悟ったことがありました。その時ダニエルはですね、ああ主よ感謝します、その日を私は待ち望みますと言って、なんか毎日贅沢に暮らしていたかというとそうではないんです。ダニエルは悔い改めながら、断食しながら身を戒めて、その日が来たることを主に祈りつつ待ち望んだんです。ダニエル自身はですね、異邦人の中で立派に信仰を守り通しました。もう自分が命の危険が迫っている時でも、ね、礼拝したら死刑だっていう、そういう時でも礼拝をやめませんでした。ダニエル自身は悔い改める理由は一つもなかったんですが、でもダニエルはイスラエルの罪を我がことのように、我が罪のようにして悔い改めの祈りをしたんです。その悔い改めの祈りを始めた日から御使いが動き出しました。御使いが動き出したので、サタンもそれを阻んで動き出しました。そして御使いとサタンの間で戦争が起こったんです。ダニエルは21日の間祈り続けました。そして21日目に天使ガブリエルがダニエルのところに来て、これから起こるべきことをダニエルに告げました。そして天が動き、神様はクロス王の、あのメディアの王、クロス王の心を動かして、イスラエル人をあのエルサレムに帰らせて、そして神殿を再建せよという勅令を出して、そうして天が動いたんです。悔い改めの祈りの結果です。悔い改め、ダニエルのこの悔い改めの祈りのゆえに、70年間頑固に動かなかったイスラエルに対する慰めが動いたんです。皆さん一人一人悔い改めの祈りをするのであれば、皆さんの人生で頑固に何十年も動かなかったあのこと、このことが、皆さんが罪を告白し、そして悔い改めて、もうそれをしません、神様あなたに従っていきます、御言葉に従っていきます、あなたの裁きを受け入れます、悔い改めによって動くんです。皆さんの人生の命が、皆さんの人生で頑固に動かなかったあのこと、このこと、今までとどめられていた祝福がドドドドドって流れてくるようになるんです。そのコツは 悔い改めです。悔い改めによって私たちの目の中の針は取り除けられて、はっきりと霊的に見えるようになり、あ、ここに祝福があったんだ、ここに本当にこんな感謝すべきことがあったんだ、そういうことが見えるようになっていきます。悔い改めて祈るならば、霊的世界が大いに揺るがされ動きます。そして皆さんのうちから固くなさを取り除き、罪を悔い改めるのであれば、目の中の針は取り除けられて、そして兄弟姉妹の塵を正しく安全に取り除けることができるようになります。皆さんはイエス様にあって大きな幸いを得ました。神の子としての地位を得ました。聖なる国民として王族の祭司としての地位を得ております。皆さんは世の光とされました。皆さんは地の塩とされました。それですから皆さんはこの暗闇に閉ざされた世界に光を放って行き、また世から邪悪さや汚れを取り除いていく、その役割が与えられました。この世界から汚れを取り除く方法、取り除く手段、取り除くための必要な力は、それは皆さんの由来のものではないんですね。法の裁きに良き裁判官が委ねるように、皆さんは天の法則、すなわち御言葉に委ねることによって、皆さんは皆さんの行くところどころにおいて光を放つことができます。皆さんが行くところどころにおいて正しい裁きを天から、ね、もたらすことができるようになります。これは皆さんが裁くんじゃありません。皆さんはただの通り置き管になればいいんです。管になれば天からの光をそのままそのところに届けることができる。皆さんが通り置き管になるのであれば、天からの正しい裁きを通り置き管として皆さんを通って天が実行してくださるんですね。そういうわけだから裁いてはなりません、ね、自分勝手な裁きをしてはなりません。書いてあるんです。イエス様を信じるその時、皆さんには聖霊が与えられます。そしてその聖霊が皆さんに与えられる時、聖霊はそのところにおいて、その相手に対して罪について、また義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。ヨハネによる福音書の16章を開きたいと思います。ヨハネの16章の、8節から11節のところです。ヨハネの16章の8から、11まで。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。アメン。その方、すなわち聖霊が来られると、世に誤りを認めさせます。聖霊は世に罪について、義について、裁きについて光を当てます。ですから聖霊に満たされた皆さんが世に出ていくとき、世は皆さんを通して、ね、罪について、義について、裁きについて誤りを認めさせるわけですね。皆さんが光となり、皆さんが御言葉を届けるのであれば、その行くところどころにおいてキリストが来られたことになります。そしてその皆さんを通して語られた御言葉、皆さんを通して当てられた光、それを 皆さんが届けたのであれば、あとはその届け先の相手のと神様との間の、責任に移ります。皆さんは届けたわけですから、もうそれ以上は、まあ、もう皆さんそれで責任を果たしたわけですね。あとはその届け先の人と神様との間のことからになります。もし相手がですね、その光に照らされて、そして自分のその闇の技を悔い改めるのであれば、命を得たことになりますが、しかしあくまでガンとその御言葉を跳ねのけ、まだ顔面を堅くなにして御言葉を嫌だ、俺の道を歩むんだ、そういう場合はその人はすでに裁かれていると書いてあります。どこに書いてあるか、まあ、同じヨハネの福音書の、3章ですね。ヨハネの3章16節からです。ヨハネ3の16、ね、有名な御言葉ですね。ヨハネ3の16から21までをお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アメン。ですからまず神様の愛を知るべきです。神様の愛を伝えるべきです。神がどれほどまでに世を愛されたか、神はどれほどまでにあなたを愛されたのか、それは一人子をお与えになるほどに愛されたんです。世って書いてありますね。ということはあの人もこの人も含まれます。皆さんが思い描くあの人も含まれる、この人も含まれる。その人たちが一人として滅びることを主は望んでおられません。御子を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つことを望まれるがゆえに、神は一人子を世に使わされたんです。そしてその使わされた御子を信じる者、御言葉を信じる人、御言葉を受け入れる人、イエス様の御名を受け入れる人は救われますが、しかし信じない人はすでに裁かれております。それは光なるお方が世に来ており、光によって皆さんは照らし出されました。その照らし出されることを嫌がる人はむしろ闇の中に入っていき、光を憎みます。光の方に来ません。その人はすでに裁かれております。しかし真理を行う人、光の方に来る人は救われます。自分の暗闇の技を、主よ光、あなたの光に照らしてください、私たちのうちのこの暗闇を闇から光へと作り変えてください、そういうふうに願う人は光の方に来ます。そしてその人は御子イエス・キリストと共なる食卓に連なり、救いの交わりの中に入ります。しかし闇を好む人は光のうちに来ません。皆さんはそうであってはなりません。皆さんは光の方に来て、そして裁きから逃れるべきです。信じない人はすでに裁かれております。光の方に来ない人は裁きが待っております。 自分は行ってもいないのに人を裁く人、身勝手な裁きをする人は怒りの火のために裁きを積み上げています。今日の、おさらいというかまとめですけれども、裁いてはなりません。どういう裁きをしてはならないか。それは神様から離れた自分の善悪判断による裁き、それをしてはならないということでしたね。神から離れてエデンの東であれよせよこれよせよ人に押し付け、ゆすり入れ、そういうことをする人、自分の判断で裁いてはなりません。そういう人は自分でその自分の言葉を、裁いているその内容を自分が実行していないのであれば、怒りの日にのために裁きを積み上げていることになっていると言いましたね。むしろ皆さんは御言葉、誠の法律をただ提示するのみなんです。できる裁判官をというのは、自分の判断、自分の感情とか、あるいは賄賂で、金の誘惑が与えられても、いや私は法に従って裁くんだと、あくまで法に従う人、それが良い裁判官ですね。皆さんも良い裁判官であるべきです。誠の法、御言葉という法則にのっとって、皆さんはそれをただ提示するだけです。自分で裁くことはしない、ただ法を提示することによって、あとは裁きは相手と神様の問題になります。イエス様でさえ、私は裁くことをしない、私はただ聞くままを話し、聞くままを語るってイエス様はおっしゃいましたね。私たちも一緒です。自分で身勝手な裁きをしないで、ただ上から聞くままを、上から与えられるままを語るだけでいいんです。その正しい裁判官となるために、私たちがするべきことが目の中の針を取り除けることでしたね。正しい裁きをするためには、要するに正しい御言葉を持っていくためには、自分の目の中から針を取り除けなければなりません。その針を取り除けるために必要なものが悔い改めです。悔い改めするのであれば天が動きます。何十年も頑固に動かなかったものが動くようになります。そして皆さんは世に対してはこの御言葉、天の法則を提示するだけ、光なるイエス様を提示するだけです。そうしたら自動的に義について、罪について、裁きについて、世はその誤りを認めざるを得なくなります。世がもしですね、それによって御言葉を受け入れたのであれば、光を受け入れたのであれば、その人は救われますが、しかし癌としてその法を受け入れないのであれば、御言葉を受け入れない、光を嫌って闇の中にますます隠れるのであれば、すでにその人は裁かれております。裁きから逃れるコツ、それは悔い改めであり、堅くなさを捨てることです。どうか皆さんは命の法則に従って歩み皆さんでありますように。そしていつでも光の中を歩み、また世に対して、サタンに対して、また行く先々に対して、皆さんはキリストの光となり、光を届ける通りを聞く管となり、そして至るところにおいて命と光を振りまいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、光なるイエス様、ただあなたを私たちは提示することができますように、至るところにおいて、仕事場において、家庭において、行く先々において、光であるイエス様を、御言葉であるイエス様を信仰を持って届ける私たちでありますように、そうして至るところに命をはびこらせる働き人として用いられる一人一人でありますように、私たちに御言葉の光が示されたとき、固くなな悔い改めない心でそれを跳ねのけるということがありませんように、むしろそれを受け入れて、私たちが命を得て、光を得て、ますます命の 交わり、光の交わりのうちに和み、そこで養いを得て喜び楽しむ私たちでありますように、イエスよどうか祝福し守ってください。そして世の光として光の子らしく歩み、あらゆる場面においてサタンに敵対し勝利の人生を歩ませてください。一人一人が行く先々において、光において御言葉において命において栄えますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではこれからしばし、今いただいた御言葉を黙想しつつ、賛美の中で、御言葉を思い巡らす時としたいと思います。
悔い改めに導かれ、それまで成してきた世の事柄を捨ててイエス様の事柄に身を投じた結果得た救いです。イエスをどうかこの救いをしっかりと保ち続けるこの生徒たちでありますように、そして一人でも多くの人たちをこの救いへと導くことができますように。光が来たのにそれでも光の方に来ないで闇を愛する人はすでに裁かれている。イエスよ、願わくば一人でも多くの人たちをこの暗闇の中から光のもとへと導き出すことができますように。イエスよ、あなたが働いてください。私たちを聖霊で満たしてください。行く先々においてあなたの命の届け人として生徒たち一人一人を清め整えてください。そして生徒たちはあなたの命にあってあなたの光にあって御言葉を歩み、御言葉を実行し、岩の上に建てられた賢い人のような人生を送る彼らでありますように。御言葉を聞いても守り行わない者は砂の上に建てられた人生のようです。主よ、私たちは岩なるキリストの上に確固とした家を建てて決して揺るがされない人生を送っていきますように。イエスよ、生徒たちを祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。最後に祝祷をいたします。終わりに兄弟姉妹、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世を限りなくありますように。アーメン。
一人でも多くの人たちをあなたの救いと導く生徒たちであり、働き人でありますように。命の働き人と変わらしめてください。それぞれの職場、事業所、家庭、学校、それぞれを祝福し、あなたの命の届け人として高に導いる一人一人でありますように。悔い改めて導かれる主を固くなる心を捨て、主を一人でも多くの人たちを救いと導き、また自分自身に限っても主を救いしっかりと存命に続ける私たちであります。イエスよ、祝福します。イエスよ、祝福します。